こんにちは、今日は2022年4月10日、主日の礼拝のメッセージを始めたいと思います。今日からは新しい、シリーズを始めたいと思います。今日からは、御霊の働きっていう、テーマで、何週間にわたって少しずつ御霊による働き、御霊の働きということで、少しずつ分かち合っていきたいと思います。今日のメッセージは、使徒の働きの第一章から、考えていきたいと思います。使徒の働きの一章の、4節から8節のところをまずお読みします。使徒の働きの、一章4節のところからお読みします。彼らと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は御霊の聖霊のバプテスマを受けるからです。そこで彼らは一緒に集まったとき、イエスにこう尋ねた。主よ、今こそイスラエルのために国を再興してくださるのですか？イエスは言われた。いつとかどんな時とかいうことはあなた方は知らなくてもよいです。それは父がご自分の権威を持ってお定めになっています。しかし聖霊があなた方の上に臨まれる時、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります、というところですね。御霊の働き、聖霊の働きっていうあのテーマでお話を進めます。イエス様のお弟子さんたちの、生活っていうものは、イエス様と共に約3年半ぐらい共に食事をしながら、時には一緒に旅をして、あらゆるところで、イエス様がお話しされたことを、福音書の中にたっぷりとそのすべてを、書き記すことはできませんでしたけれども、大事なよそよそを、その弟子さんたちの経験から、マタイや、マルコやルカや、そしてヨハネの、その経験から、彼らの見たこと、そしてイエス様と一緒に経験したことを、御霊によって書き記すことができました。それが今私たちが読んでいる、マタイからヨハネの福音書の内容であります。そしてその、イエス様が十字架に死なれて、予言通りに3日後に復活され、そしてその、復活後、イエス様、お弟子さんたちに戻ってきて、復活した体を持って彼らと一緒に、40日くらいを一緒に過ごされて、今日のこの一章の箇所に、来るわけですね。そして、その時に語られた、イエス様が天に昇られる手前に彼らのために語られた内容が今日読んだこの場所です。そしてそのお弟子さんたちに、彼らに委ねられたことは、エルサレムを離れないでっていうところですね。エルサレムを離れないでっていうのが結局自分の居所ですね。そして、ここに、8節に書いてあるように、エルサレム、ユダヤ、ここまではイスラエルのところですね。サマリアの全土、サマリアは、ユダヤ人と混血した人々たち、北イスラエルの子孫たちが住んでいる場所、そしておよび地の果てにまで、日本も含めた地の果てにまで私の証人となりますという、イエス様の、お弟子さんたちを通して、その使徒たちを通して、すべての民人にこの福音が述べられるっていうことを、予言すると同時に、それが 可能、不可能を可能にさせるために、神イエス様が待ってくださいっていうことは、何を待ってるかいうと、父の約束を待ちなさいっていうことでしたよね。で、その父の約束っていうものは、五節にはヨハネは水でバプティスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプティスマを受けるからですっていうところから、この使徒たちの働きが始まります。この聖霊のバプティスマっていうことを、日本にも、いろんなところで、この変化の時を過ごしていると思うんですけれども、この聖霊のバプティスマっていうこの言葉が聖書にはありますけれども、いろんな神学の見方によって、これは使徒の時代でも終わったとか、そういう、教えもありますし、いやいやいやいや、今もその、聖霊のバプティスマっていうのは実際に存在するんだよっていう、話もします。これは神学的なことでありますけれども、聖書に明らかに記されているっていうのはあるっていうことなんですよね。なのでゴスペルハウスでは、この聖霊のバプティスマっていうのは私たちのクリスチャンの生活をするためには、かけがえのない大事な部分として、扱っております。なので私たちはこの聖霊のバプティスマっていうのを推薦するわけですね。そして私たちが、皆さんが分かち合いをする中で、いろんな方が、私たちの力の限界っていうもの、人間の力ではできないっていうところをみんな認識しているところを、読むことができます。私も含め、皆さんも、自分の力でできるっていうことは限りがありますね。なので選挙そのもの、キリストの証人になるっていうこと自体が、自分の力によるものではないっていうことは私たちが認識していると思います。もちろん、努力したり人々に伝えるように、機会を設けたりするっていうことは私たちができることでありますけれども、しかし人が変えられる、また人が、その根元から変わってくるっていうのは、人間の技っていうことよりは神様ご自身の働きであるっていうことなんですね。で、その働きをこの人たち、お弟子さんたちに、委ねるために、天の父は約束を、してくださいました。その約束っていうものが聖霊のバプティスマっていうことなんですね。聖霊様ご自身の働きを私たちを通してなさるために、私たちに神様が、くださるものがある。それが聖霊のバプティスマっていうものなんですね。で、それを受けることによって、私たちの内側から根元から変えられるものがあるわけなんですね。それを経験することがあって、初めて神様ご自身の力の働きが私たちを通してなされるっていう経験をすることができるわけです。そして、いつどこで、神様が御国を、イエス様が国を、再興してくださるのかっていうのは、私たちの管轄ではない。これは父がご自分の、権威を持って定めになってくださるものなので、しかし聖霊があなた方の上に望まれるとき、聖霊様が私たちの上に望まれるとき、あなた方は力を受けます。私たちに力を授けてくださるわけなんですね。そして、エルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の、証人となります。私が大学の時に数学の教授がいました。インドから来た教授だったんですけれども、名前がメティオ、マタエという名前の教授がいました。 授業の合間に、彼と話をかけていろいろ話してたら、自分はクリスチャンだって、ヒンズー教ではなくクリスチャンであるって、自分の先祖が、トーマスによって宣教されて、受け継いだ、信仰の何代目の信仰のクリスチャンであるっていうことを、実際にそういう人と会いました。トーマスはイエス様をが復活したことを信じないって、自分の手で触らない限りは信じないって言ってましたよね。それで実際にイエス様が疑わないずに私の手を触りなさいって、そして、このローマ兵によって刺された体のところもの傷のところも触ってみてくださいって、それで、見なくて信じることがもっと幸いであるっていうことを、伝われて、トーマスは、その時に、この御言葉ですね、および地の果てにまで私の証人となるっていう、この、御言葉を心に得て、そして、みんなよりも、東に、進めていきました。ただしパウロは東の方向ではなく逆方向に、西の方に、ダマスコっていうところの、方向に、ヨーロッパの方に向かっていくようになり、それがぐるりんと号、地球の反対回りをして、そして今私たちのこの日本にまでこの福音が述べられてきて、誰かを通して今私たちゴスペルハウスに集っている皆さんはいろんな系統で、福音を受け取って、そして、このような小さい、神様のキリストの体をの一員としてそれぞれこのメッセージを聞いていると思います。じゃあ今日のこの御霊の働きっていうのは、私たちの中にあるものではないっていうことをまず第一点目覚えておきたいと思いますね。そして、それは上から与えられるものであるっていうことを、覚えていきたいと思います。聖書には求めなさい、そうすれば与えられます、というのが聖書に書いてあります。マタイの福音書ではもっとこう短く、それをこの御霊と関連付けては言いませんでした。マタイの福音書から見るとね、求めなさい、そうすれば与えられますっていうところですね。それがルカの福音書に行くと、ルカはこの御霊様のことをその御言葉と関連付けてお話をするようにしております。この、使徒教伝のこの働き、使徒の働きもルカが書きました。ルカはお医者さんでありまして、パウロと、一緒に同行して宣教の活動を行っておりましたので、イエス様が語ってくださった求めなさい、そうすれば与えられます、それをルカの福音書に来ると、パンを求めるのに石は与える親がいるかい、そして、サソリや蛇を与える者がいるかっていうことを言いました。そしてどうして求める者に聖霊を与えないでしょうかというふうにルカの福音書には書いてあります。つまり私たちが神様に求めると、神様は、パンを求めるときに神様がパンを十分与えてくださるのと同じように、この上から与えられる聖霊のバプティスマ、聖霊様ご自身を求めるならば、神様は私たちに、どうして天の父が私たちに良いものを私たちに与えてくださらないでしょうかということがルカの福音書には書いてあります。同じく、じゃあ私たちも、私たちの力ではできない、人の心を変えることとか、 この世の流れの中から逆行して私たちが行くために、そして、この世の、影響を受けるのではなく、自分からこの世に影響していくために、私たちに本当に必要なのは上から与えられる御霊ご自身の御力であります。ここが私たちの、生活の原点になっていくとしたら、イエス様が言ったように、私が行っているあらゆる印や奇跡よりももっと大きなことをなさることができますっていうことをイエス様はお弟子さんたちにも言いました。それができる唯一の理由っていうものは父の約束があるからなんです。なので聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は何を受けます？力を受けます。この力によって私たちが選挙に携わることができます。そして神様の御国をのために働くことができます。自分の、制限やこの限界っていうものを私たちはよく知っています。だからできるできないっていうものを自分の限界から考えると、これしかできないっていうのがみんなそれぞれあると思うんですけど、しかし、聖霊の働きが私たちに望まれるときに神様から力を受けることができる。そしてその力によって、上から与えられた神様の力によって全てのことができるという神様の約束があるわけなんですね。なので、私たちこのゴスペルハウスの、一人一人が神様の働きをするために自分の努力によるものではなく、能力によるものではなく、上から与えられる聖霊の御力によって、不可能に見えるものを可能に変えるっていうのは、それの全ての鍵は私たちの中から出るものではなく上から与えられるもの、それを私たちが求めるときに可能に神様が変えられてくださる。その力を受けるからこそ私たちが証人となることができるっていうことなんですね。なのでこの御霊が私たちを変えてくださる、御霊が上からの力を私たちにくださる、その力を持って、神様の御国は拡大していく。そしてそれが与えられて初めて私たちは大胆に証人になることができるっていうことなんです。皆さんの中には、クリスチャンの家庭で育てられた人もいれば、そうではない人もいます。私もそのクリスチャンの家庭ではなかったので、そのような、あらゆる環境、あらゆる場合、その中から今まで私たちが生活してきたあらゆる一連のことがあると思いますけれども、これから私たちが、御霊の働きをするものになるために、一つイエス様がエルサレムを離れないでっていうの、あなたの居所から、離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさいっていうことなんですね。それは Wait upon the Lord、神様ご自身を待ち望むっていうことなんですけど、それを約束を待ちなさいっていうことですね。それと今日も話しましたルカの福音書には、天のお父さんは私たちに良いことを与えようとしています。その良いことの一番大事なものはこの聖霊様ご自身なんですよね。イエス様はこうおっしゃってくださいました。私があなた方と一緒にいるよりも、この後から来るその御霊様があなたと一緒にいた方がよっぽどいいことになるんだよっていうことをイエス様が伝えていました。それほどイエス様がそのくらい言ってるんですから、イエス様が生きてて私の中で今も、ここに一緒にいるよりも 御霊が私たちと一緒にいた方がいいんだよっていうことを紹介してくれました。その御霊様をルカの福音書で紹介したように、求めなさい、そうすれば御霊があなた方に望まれる時が必ず来ますよ。天の父は、パンをくださいっていうのに石を与えない、求めるものにどうして聖霊をくださらないでしょうかとルカへの福音書に書いてあります。なので皆さんのこの1週間の宿題っていうのは、聖霊を求めていきましょうということですね。私たちの中にないものを上から与える聖霊様のお働きのために、私たちに必要なのは、またこのお弟子さんたち、特にペテロは三度もイエス様知らないと否定し、呪っていましたけれども、しかし、彼はイエス様の元に戻り、許されたものとして、そして自分の力ではできないなっていう限界を彼も感じておりましたけれども、イエス様が上から与えれる、あなた方の上に望まれる御霊様が、あなた方は力づけてくださるっていう、その御言葉通りに彼らは、マルコの、そのオパルームのところに集まって、そしてひたすら、聖霊様を待ち望んでおりました。40日間イエス様と共に時間を過ごし、10日間彼らは神様を待ち望んでいました。それでペンタコステというのは五旬節、旬というのは10日のこと、50日、イエス様の復活から50日目に、約束の、御霊が彼らに望まれた時、それをペンタコステ、ペンテコスタルチョルチとか言いますけれども、聖霊派の教会っていうふうに言ってますけれども、それは聖霊派でありますけれども、聖書には40日間イエス様が、3年半の、イエス様が共にいてくださった、その教えをまとめて彼らにもう一度教え直し、そしてその後天に昇られて、そして10日間イエスのお弟子さんたちは、ひたすらこの10日間神様が約束、イエス様が、父の約束を待ち望みなさい、待ちなさいっていう、その約束が与えれるまでひたすら神様を求めておりました。その10日間の間に、彼らはひたすら祈って神様を待ち望んだ。この時にあなた方は力を受けますと、聖霊があなた方の上に望まれるっていうのは、英語には coming down upon っていう、ギリシャ語には happy っていう前置詞が用いられておりますけれども、それは、私たちの上に、上から、私たちの上、天の上から降りてきて私の上に望まれるっていうことなので、その御霊様が私たちの働きの、中心を、導き、その御霊によって私たちが行くところ、そしてとどまるところ、これを御霊によって、示してくださるわけですね。それに私たちが従って、旧約時代に、火の柱や、また、雲の柱がイスラエルの民人を導いたように、その、柱が動き出したら全員が動き出し始める、止まったらみんなそこに止まる、また砂漠で別なところに動いたらイスラエルの200万人の人がぐーっとそれに従って、歩んでいく、これが、旧約時代のモデルだとしたら、新約のモデルっていうのは、上から与える聖霊様を私たちが待ち望み、それが私たちに望まれた時、聖霊様ご自身が私たちを用いて、神様のための証人として働くことができるようにさせる、それの第一の 私たちが取るべきステップというのは、聖霊を求めることですね。そして聖霊様を待ち望むことです。そして、その聖霊様が私たちを導いてくださるように委ねていく、そのような人生を過ごすことを、御霊によって生きるっていう、表現をすることができると思います。お祈りします。天皇と様、ありがとうございます。今日から御霊によって生きる聖霊様の働きについて少しずつ分かち合っていきますが、どうかこの1週間の間にそれぞれの人が神様を求めることができるように、そして聖霊様を待ち望むことができるように、そして続けて、私たちの日常の生活もありますけれども、神様ご自身を求めていくことができるように主を導いてください。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。